使徒の働き第16章6節から8節までお読みします。それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、フルギア、ガラティアの地方を通った。こうしてムシアに面したところに来たとき、ビテニアの方へ行こうとしたが、イエスの御霊がそれをお許しにならなかった。それでムシアを通ってトロアスに下った。この箇所には地名がいくつも出てきますけれども、聖書の後ろの方にですね、地図のついている方は、まあ、お隣と見せ合っていただいて、少しその地図を理解したいと思います。ですね、パウロの伝道旅行の2回目というふうに書かれている地図があるでしょうか。そのところの地図で、アンテオケのところから北の方に登っていく、そういう矢印を追っていただきたいと思います。キリキア、シリアというところで御言葉を伝えた彼らが、アジアで御言葉を語ることを禁じられたので、フルギアとガラテアを通りというふうに言われています。フルギアというところを見つけることができるでしょうか。ガラテアというのがその北の方にありますね。で、このフルギアとガラテアってちょっと離れているんですけれども、おそらくガラティアというのはガラティアの方の南の部分を指していまして、ガラティア、フルギア、その間のところを、まあ、ここで矢印が引いてありますけれども、通っていった様子が伺えるでしょう。そして、ムシアに面したところに来たときに、ですね、東の方ですね、北の東の方にビテニアというところがあります。そこに行こうと考えていたわけです。つまり、地中海のですね、ムシアというところから西の方に行きますと、マケドニアの方に行きますので、そうではなくて、もう一度こう U ターンをするような形で、この私たちが言うところの黒海ですね、黒い海と書く黒海の方の沿岸へと回っていこうと、こういうふうに考えていたのだろうと思われます。が、実際には、ムシアからトロアスへ下るという、トロアスというのが、地中海に面した港町になります。まあ、行き着くところまで行くという感じですね。そこにまで下っていったという様子が、書かれています。で、そのところにですね、行くことになった理由というのが、聖霊によって禁じられたのでということと、イエスの御霊がそれをお許しにならなかったということが出てきますね。で、今日はこのことをご一緒に見ていきたいと思うんです。霊的な洞察力ということですね。彼らは伝道旅行を計画していました。今まで巡ってきたところの教会を再度訪ねていって、どうなっているか見てこよう、力づけてこようというふうに考えて、アンテオケを出て旅を続けていきました。ところが、そのアジアにおいて御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、次のところさらに先に進んでいく形になります。今まで足を踏み入れたことのないところに向かって足を進めていきました。そして地中海近くになってきたので、じゃあ今度はどうしようかということで、では黒海の沿岸の方に向かって進もうと自分たちは考えたわけですが、聖霊によってそのことをお許しにならない、イエスの御霊がそれをお許しにならないので、トロアスに向かって行ったというふうに出てきます。で、ここに2回聖霊によって、そしてイエスの御霊によってということが出てきますね。で、これは実際にはどういうことなのかということを少し考えてみましょう。この後のところに、トロアスにおいてパウロが幻を見てマケドニアに下ってきてくださいという、そういうことが出てきます。 で、そのことがはっきりと書かれているのと対照的に、今の二つのことは聖霊によって、イエスの御霊によってというふうに書かれています。ので、おそらく、マケドニアに下ってきてくださいという時に見た幻のようなはっきりとした啓示、わかるような夢、あるいは導きということよりは、もう少し彼らが様々なことを見ていく中で、御霊によってこうであろうと理解される状況であったのだろうと思われます。で、私たちクリスチャンが、その時の実際的な様子というのは実は書いていないので、これ以上のことはわかりません。けれども、私たちが推測をしてみるに、私たちが一般的にどういうふうに状況を見て理解をして判断をしていくかということをまとめたいと思います。私たち神様を知っている者、信じている者たちは、どんなふうにして状況を見て判断をして決断をしていくのかということです。四つぐらいのことを私たちは頭に入れながら実際には決断をしていくことと思われます。一つは、御言葉の原則ですね。聖書を読んで、で、私たちはその中から原則を導き出し、そこに従っていこうとします。ここで言う原則というのは、あくまでも原則であって、文字通りの答えをここに求めているわけではありません。時折私たちは物事の解決や方向性や答えというものを聖書の中から直接導かれようとします。これをすべきであるのか、しないべきであるのか、どちらにすべきであるのか、そんなことをですね、聖書の中にこれをしなさいとはっきり書いてある、あるいはこれはやめなさいとはっきり書いてあることを願って聖書をめくってそういう御言葉を探してみたりするわけですが、実際にはそういう意味ではここに行きなさいとか、ここに行くのはやめなさいとか、これを買いなさいとか、これをあげなさいとか、そういうふうに直接的には書いてないわけですよね。が、聖書の中に書かれているのは原則が書かれていますので、その原則を自分の状況に適用するならばどういうことだろうか、どの選択肢になるだろうか、そのことが分かってきますという意味で、御言葉の原則を私たちはよく考えることになるでしょう。二つ目は状況ですね。状況がどういうふうなことで私たちを導いているのか。実際にこちらに行こうとしたけれども、例えばですね、そこの行く手段がもう断たれていて実際には行かれないという状況を見ると、あ、それは私には導かれていないのかなという理解をしていくことになるでしょう。状況が実際的にどういうふうになっているかの中に神様の導きを見るということもあります。また私たちの理性的な判断ですね、思考判断。これをしたらどうなるだろうか。そのことは本当に良いことなのだろうか。このことはちゃんと公平に正しい決断と言えるのだろうか。それとも偏ったエコひいきをした、あるいは自分勝手な思いが入っているだろうか。そういう理性的な判断、思考ですね。さらには人からの助言ということもあります。相談をしたときにその人がどういうふうに客観的に見て教えてくれるのか、アドバイスをくれるのか、人生の先輩がそのことをどういうふうに経験してきたかの中に私が聞くべきことがあるか、そういった御言葉の原則、状況からの判断、理性を働かせての思考、そして人からの助言、こういったことを私たちはトータルで考えながら実際には判断をしていくわけですね。で、実はそう言いつつも、このどれもが自分勝手なものになりうるというのも私たちは知っておくべき必要があるでしょう。例えば御言葉の原則にしても、御言葉があってその原則があってもその適用をするのにですね、実は多くの場合どっちにも解釈できるということがあるわけです。この同じ御言葉、隣人を愛せよという言葉を持って隣人を愛するから与えるんだと考える人もいれば、隣人を愛せよと言われているからこの人のことを考えたら今与えちゃいけないんだと 考える人もいるわけで、同じ御言葉の原則から、そう、違う適用を導くことが可能なわけですね。状況判断も同じです。同じ状況を見ながら、多くの場合、人は違う決断をしていきます。その人なりに考えて、その人なりの状況を見るわけですけれども、多くの場合、あ、こうしたいなと思うフィルターで状況を見ると、だってこの状況を見たらこういうふうにするのが正しいじゃないかと思えるわけです。が、人は違うふうに見る場合もありますね。ですから同じ状況でも実は自分がそれをどう見るかによって判断というのは変わってきます。理性的な思考というのも、できるだけ客観的に考えようとはしているわけですが、そこに自分自身がどうしたいな、どうなったらいいなという思いはいつも影響していて、そのことによって判断がブレるということは当然起こりうるわけですね。また人からの助言というのも、まあ、その助言をもらう人を私たちは選びますよね、多くの場合ね。大体自分にとって都合のいいことを言ってくれる人のところに何かを聞きに行くわけで、そしてもし違うことを言われたら、それはこうスッと受け流して自分にとって都合の良い部分を取って、結局は自分のフィルターで判断をしていくわけです。ということになると、できるだけ私たちは神様の導きに従ってその判断をしようと、御言葉であれ状況であれ頭を働かせて他人からのアドバイスも聞きながらとするわけですけれども、それにしてもなお自分勝手な判断になりうる。そういう中で、でも私たちは決断をしなくてはならないわけですね。成り行きに任せてばかり行くわけにはいきませんので、実際的に今何が求められているのだろうか、どうしたらいいのだろうか、このパウロたちの例で言えばどっちに向かって進んだらいいのだろうか、この分かれ道右に行くか左に行くか、彼らは実際に決めなければいけないわけです。で、その時に彼らは、御霊を信頼して、御霊を信頼してという意味は、先ほど言った4つのことをする時にですね、その自分の内側に神様が働いて、ふさわしいものを聞こえさせ、見させ、判断をさせてくださるという、そういう信頼を持って聞くということです。御言葉の原則を読む時に、それは神様が私にここに必要なことを語りかけてくださる。私にとって都合のいいものが見つかる以上に、神様が語りかけようとしていることが聞こえてくるように、人から助言をいただくにしてもなお、その人の経験や原則から知恵を得ようということ以上に、神様がその人を通して私に必要なことを語りかけてください、また私の中にもそれを聞く用意がこの御霊によって整うようにと、期待をしながら信じながらその助言を聞いていくわけです。そのようにして御霊を信頼しながら、最大限自分としてできる良い判断をしようと努力をしながら、実際に決断をし、そしてそのことに責任を持っていく。そのようにして導かれる中で、私たちは一つ一つの決断をしていくことになります。そしておそらくここで、御霊によって禁じられ、イエスの御霊によってというふうに言われているのは、パウロ、同行しているシラスやテモテ、彼らが話し合う中でですね、最もふさわしい導きを見つけていった。そしてそのことは後から振り返ってみたときに、あ、私たちの単純な考えや計画だけではない、神様の導きによるものだったと振り返ることのできるものだったということでしょう。事実彼らはビテニアに行こうと考えていたわけですけれども、その歩みをですね、変えられていって、そして実際にはトロアスに下っていく。で、そのことは後で振り返った時に、ああ、私たちはいい決断をしたということ以上に、彼らは神様の導きの中で聖霊に促されて自分たちはこれをしたんだなと後から振り返ることができるものだったということでしょう。もちろんそれはただ単純にサイコロを振って何のマスが出たらこちら側に進むとか、そういう行き当たりとか導きに完全に委ねたものというよりは、 自分たち自身もふさわしい決断を十分に考えながらしたことと思いますが、振り返って総じて言ってみれば、これは御霊による決断だったと思わせられることだったと、そういう振り返りがあったのでしょう。私たちは自分たちの歩みのこともまた振り返ってみたいと思いますけれども、例えば教会として私たちが決断をしてきたいくつかのことについても、今なお振り返ってみると、ああそれはやはり御霊によって導かれてきたのだなと思わせられることがいくつかあるでしょう。大きなことで少しお話をしたいと思いますけれども、例えばこの街道を建設するという時の決断のことを考えてみるともそうかと思います。私たちにとってはもともとあった敷地の隣の土地に興味を持っていました。教会の歩みが大きくなってくるにつれて、もう少し敷地を広げたい、建物を広げたい、その時に願っていたのは、向こう側にアパートがありますけれども、そちらにあるアパートの敷地でした。もう何年も人が入っていない空き家になっているそのアパート、だんだんだんだん古くなっていくところを見ながらですね、いつここが売りに出て自分たちが買うことができるだろうか、それが広がればというふうなことを思っていたわけです。が、実際にはそれと反対側の、ここですね、今ここが置かれているこのところが、お隣の家が引っ越しをするということにあたって、教会にこの土地を買ってもらえませんかという申し入れがありました。そしてここと、まあもともとあったところがつながった時にですね、あ、これだけあれば逆側を買ったのと同じように広げられるというふうな期待を持って、そのことをこう、まずそのですね、買った分を返し終わるということを念頭に入れながら歩みを進めてきたわけですけれども、その中で今度は行幸道路側に面したガソリンスタンドが閉じて土地を売りに出すということが聞こえてきて、じゃあそこをどうにか求めることができるだろうかできないだろうかということの中で話し合いが進んでいくようになりました。でそのことは私たちにとっては非常に大きなことだったと思います。というのはこの元々のところとここと合わせて建物を建てれば、まあその時にして考えてみれば自分たちにとって十分な建物ができるというふうに考えていましたし、その方が近道だったわけですね。ところがその駐車場の方の側を買うというのは、金額的にも表通りに面していますから非常に大きなものでしたし、そしてそこを買うということは建物が建てるのが遅れるということでしたし、ただそうは言ってもあの通りに面するというのは多分教会にとっては今まで以上のこう意味を持つことになるだろうとも考えていて、それはどうしたらいいのだろうかという決断があったわけですね。で実際にはそこを買うということを決めていきました。そして3つのところですね、今までの敷地、そしてここのところ、そして行幸道路に面するところ、3つのことが揃って、じゃあ今度はいよいよ建物だというふうになった時に、今度はどの規模で建てようかという決断をすることになっていきました。まあ今までと同じようなものをまとめて建て替えて使い勝手が良くすると、これが一番こうお金のかからない、そして負担の少ない形でした。そして、中間にもう一つ二つプランがありましたけれども、三つ目のプランは、敷地に目いっぱいできる限りのものを今できる分で建てようという、そういう計画でした。で、その三番目の計画というのは、その時の私たちにしてみれば非常に経済の規模の大きい、そして途方もない計画のように思われたものです。人数にしてみればこれで街道を作っても、まあみんな集まってもまだまだ余裕がある街道ができる。果たしてそれだけ大きなものを今これだけの犠牲を払って作ることが必要だろうか。自分たちだけではなくて自分の後の世代にも大きな負担を残す、こういうことを本当にしても良いのだろうか。そんなことを考えながら私たちはやはり決断をしていかなければならなかったわけですね。もちろん私たちは祈りましたし、 実際的な計画を立てましたし、その建築面でいうとどういうふうな有利さがあるのか不利さがあるのか、そのことも考えましたし、そういう中で結局は私たちはやっぱり決断をしなければならなかったわけですね。そしてこの形を決断して選ぶということをしました。で、皆さんもお気づきかもしれませんけれども、実はここの壁の向こう側ですね、ここに行幸道路の側に向かって今空き地が広がっています。で、この前の日曜日ですね、3階でちょっとした集会があった時に、まあ、教会のあるご婦人の方がですね、初めてそこの部屋に上がって窓の外を見たみたいなんですけれども、行幸道路の方を見て、あ、ここ空いてるんだ、教会はちゃんと買うこと決めたんですかっていうふうに言われて、いや、決めてない、決めてないと思いながらお話を聞いていました。で、実は、ここの場所っていうのが、もう空いて、実は何をするかというのはもう決まってしまっているんですけれども、これは私たちには話がなかったんですね。買ってください、もう空きますも、これは話がなかったんです。そして、仮に空いているのを見ても、誰もここを買いましょうっていう声は、真剣にはあげなかったんですね。そういう意味ではやっぱり私たちはここが空いているのを見ても、それは今は私たちにとっては時ではないということを何らかの形で知っていってる中で、やっぱり声が出ない時には出ない、出るべき時には出るということがあるのだろうと思います。で、実際にはここはですね、セレモニーホールという、まあお葬式をするセレモニーホールが立つことになっています。設計図を見ましたらね、まあ割といいものが立つんですけれども、到底私たちは今そこをそれでは買い求めようということにはならないわけで、それができるのがまあそれでいいのだろうと考えています。で、これは常識的な理性的な判断、お金の計算も含めて、そして誰かが本当にそこに導かれて幻を描いて共有して、そのことが皆さんの声になるっていうことが起こっていないことを見ると、まあこうなのだろうと私たちは、まあ言ってみれば常識的な判断ですけれども、合わせて、あ、御霊によっての判断でもあろうかと思うんです。で、そういうふうにして私たちは実際に一つ一つの判断をしています。そのことは今後から振り返った時に、ああ、あの時にやっぱり私たちは単純な自分たちの計画や考えとも違う神様からの導きということを信じて受け取って、ある時にはチャレンジに応えて決断をしてきたと振り返っているわけですね。で、そういう御霊による導き、そういう意味で言えば私たちは毎日の中でその歩みをしているだろうと思います。私は御霊に導かれて今日一日歩み判断をしてきましたと、まあ声高にそういうふうに言う人もいますけれども、そう言わない信仰者も一人一人はよく考えてみれば、私たちは祈りつつ歩み、そして常識的な判断をしながら、ある時には語りかけに促されながら、ある時には自分ではしなかったような判断をやっぱり祈りつつしたということを踏まえながら、私たちは御霊に導かれてそれぞれ歩んでいる。で、そういう歩みを私たちが実際にしているということをですね、心に留めておきたいと思います。何気ない毎日の選択ということの中にも、私たちは御霊の中に歩み、判断を知ってながら歩んでいる。振り返ってみると、後で考えたとき、それは、あ、私は確かに導かれてくる歩みを積み重ねてきたんだ。あるときには大きな決断、あるときには小さな決断、それを積み重ねて。振り返ってみると、ああ、やっぱり私は御霊に導かれて、一人で歩んで決めてきたんじゃなくて、神様と一緒に歩んで、神様に教えてもらって、良いことを導いてもらって決めてきたんだ。そういう歩みであることを、まあ、覚えておきたいと思うんですね。で、毎日毎日の歩みの中では、ああ、今日あのことは神様の導きだったということが、まあ、ある場合もあると思いますけど、ない場合もあると思いますので、そういう意味では、このというふうにピタリピタリはいかないかもしれませんが、総じて言えば、確かに私たちの歩みが御霊の導きの中に歩みを定められていることを心から感謝をして、 そして一日一日がそういうものであるようにと願いながら、ご一緒に歩みたいと願っています。しばらく黙祷いたしましょう。